アップルニュースラジオ。
ワンボタンの声。
Mac、iPod、iPhone、iPad、Apple Watch、Apple TV など、Apple にまつわるニュースをもとにリスナーと一緒に楽しむポッドキャストです。Apple ニュースラジオワンボタンの声は毎週火木土の朝に配信する無料で聴ける30分の番組です。番組を制作配信いたしますのは大阪の Mac ユーザー会マグネットの山村です。皆さんおはようございます。第2214回4月26日です。アップルファンがお届けしているポッドキャストです。私は進行を務める山村と言います。今週終わりからはゴールデンウィーク突入という方もいらっしゃるでしょうか。新入生、新社会人の皆さん、羽を伸ばせる日が来ますよ。その間、暇な時間はこの番組聞いてくださいね。今月のオープニングテーマは、気づけば長い付き合いのものです。三浦さんです。おはようございます。
おはようございます。今使っている Mac 用の机、20年ぐらい使っています。最近その机にキーボード用の拡張テーブルみたいな後付けでやるものがあって付けました。これで快適にさらに使えそうなので10年ぐらいまだまだ使いますよ。三浦です。
春さんです。おはようございます。
おはようございます。春です。私のメインマシンである MacBook Pro 2018の13インチ、4年ぐらいの付き合いでここホーチミンにも持ってきたんですが、収録をしている4月23日午後4時ごろ突然起動しなくなってしまいました。修理に出したんですが 2,3 週間もかかると言われてしまいました。その間どうしようか今本当に困っています。今日もよろしくお願いします。
iPhone マニアさんにあった記事です。アップルが母の日に送るギフトの特集ページを公開という記事が出ていました。アップルは毎年母の日に合わせてぴったりなギフトを集めたウェブページというものをオフィシャルサイトに公開してますが、今年もこれも始めていますということです。今週はスミレさんお休みで、今週べったり春さんと皆さんに入っていただくんですが、
はい、べったりです。
べったりです、はい、
今日春さんの音がちょっと悪いのはオープニングでも言ってますように、はい、Mac が壊れてるから今 iPhone で収録入ってもらってる。
そうなんですよ ね、すみません、もしかしてちょっと聞き取りにくいかもしれませんが、頑張ってはっきり喋るように。
それをなんとかするのがこの編集パワーなんです
よ。そうですね。よろしくお願いします。
で、今年の母の日の、アップルのテーマは、お母さんの毎日にギフトを贈ろうです。お母さんの毎日っていうのは、まあ、毎日いろんなお世話かけてありがとうみたいな、そういうことでしょうね。
かな、ね、
はい。アップルのページの中には、お母さんが夢を描くためにと題して、iPad と Apple Pencil が紹介されてるということで、これはそれを買って贈りましょうということですかね。
お母さんがこういうところに興味あったりとか、
はい、
使うの得意だったらもうぜひあげたいところですね。でもうちの親はスマホもほとんど触れないですし、なかなか iPad となるともう基本うちの父の方が全て触ってるので、
はい、
送られても困っちゃうみたいな感じですかね。うちはね、
お父さんでもお母さん焚き付けて、ちょ、欲しいと言うときやって、iPad が新しいの来るからとか、こう言ってるとか、ないですか？
まあ、いや、わかんないね。それは、作戦としてやってるかもしれない。今回、夏、2年ぶりに実家に帰ろうかなと思ってるんですけど、はいはいはい、その時はさすがに6年ぐらい前の iPad、その時あげたんですけど、はい、古くなってるので、
はい、
私が持ってて余らしてる。1台の iPad を持ってってそれをあげようかなと、であっちで設定してあげようかなと思ってます。
はい。
前に買う買わないという話されてませんでしたっけ？あれは奥さんのご実家でしたっけ？
そうなんです、はい、奥さんのご実家は交換完了してるんですよ、
はいはい、
私の自身の両親用には交換が完了してなくて、はい、確かに同時に買ってあげたんですよね、6年前、はい、7年前に、はい、で片一方だけ新しくしてる状態なので、今度は私の両親の方の iPad を切り替えて、それを使ってまた FaceTime をするという感じでしょうか。
この記事は特集ページがありますよっていうだけだったんですけど、アメリカのお話になりますよ。CNET Japan にあった記事です。Apple Store のニューヨーク旗艦店、労組結成への署名集め始まる という記事が出ていました。ニューヨーク市マンハッタンにあるアップルストアのフラグシップ店ですね、労働組合の結成に向けて正式に署名集めを始めています。ワシントンポストが4月16日に報じていました。アップルのグランドセントラルターミナル店なんです。そこのオーガナイザーらは2月21日に投票して労働組合ワーカーズユナイテッドと提携することを決めたということです。日本の組合でいうといわゆる上部団体に加入する感じですかね。
いや、ちょっと違うかもしれないですね、はい、特定の会社とか職場の労働組合ではない組合っていう感じですかね。
日本でいうところのユニオンみたいな感覚、
そういうイメージかもしれないですね。
企業間を超えて組合結成するっていうのはあります、
ありますよね。だからその企業に労働組合がなくても、はい、労働組合の支援を受けて会社と交渉したいっていう。
このワーカーズユナイテッドという団体は全米のスターバックスの組合結成を支援してきたとも言われているそうです、
うん、
そう聞くと頼もしい存在にも見えますよね、うん。ワシントンポストによりますと、オーガナイザーらが労組結成の条件となる従業員の 30% 以上の署名を集めるということで、今回もアップルストアのスタッフの方たちがいよいよこの 30% 以上集めようと頑張ってらっしゃるということでした。どうですかね、集まりますかね。私としてはぜひ集まって結成の運びになっていただけたらと思いますけどね。
そうですね、うん、労働者としての権利を守るためにはこういうやっぱり団体行動とか団体交渉とかっていうのが必要になってくることがあるんじゃないかなと思いますけど、
アップルストア内でスタッフの皆さんが立ち上げようとしている組合のお名前がフルーツスタンドワーカーズユナイテッドと名乗ることにしているそうです。ウェブサイトを立ち上げているということで、まあさすがにアップルとはなかなか、組合でアップルってアップルという名前を使うなとかまた言われるかもしれないからですかね。フルーツって使ってる時点でまた言われそうですけどね。
それはないです。
大丈夫ですかね。
お茶目でいいよね。
お茶目です
か。さすがにこれね、日本で言うと果物組合とかって言わないじゃないですか。もうちょっと真面目に作るでしょ。
まあまあまあ、そうかも。
やっぱりこういうネーミングするところはセンスあるなと。
日本の場合は大体企業名を関して何とか労組、うん、例えばワンボタンという会社だったらワンボタン労組とか、そういう名前にすること多いでしょ。
はいはいはい。
特に会社もそれに対して、それ社名やからあかんとは言いませんよね。
言わないっすね。
ね、
うん。
でも可能性がアメリカではあるのかもですね。で、このね、アップルグランドセントラルお店ですけども、iPhone マニアさんの方にも記事が出てまして、ニューヨークで組合化を進めるアップルストア従業員、時給30ドルを要求。という記事が出ていました。4月19日現在の記事でして、組合化を進める人たちが求める時給は最低30ドル、約3845円であることが明らかになりました。3845円時給。
うん、
日本やったら危ない仕事せんと無理やと思う。そうですか。
日本では考えられないような水準ですよね。うん、今の日本では。
ですね。
完全に物価が倍ぐらい違ってきてるからですか？
そうですね、物価水準と給与水準が全然違うんですよね、アメリカと日本で。
会社はアメリカ本社で日本で働いてるなんて人も結構世の中あると思うんで、そういう時の給料体系ってどうするんでしょうね。やっぱり日本の事情合わせるんですかね。
会社がアメリカであれば会社にもよるかもしれませんけど、基本アメリカの基準の給料が出るでしょうね。
ああ、
うん、
でないとそこで働く意味、日本に転勤する意味がないですよね。
まあまあ、そこはね、給料安いとこ行かされたみたいになってしまうからね。
そうそう、そうなってしまいますよね。日本もこれからどんどん物価が上がっていくって言われますけど、
はい、
給料もそれに応じて上がっていかない、本当に大変なことになるんじゃないかなと思ってるんですけど。
でもほとんど上がってないでしょ。
上がってない。
身近なところで言うと、お昼の定食屋さんが、私が20代の時で言えば1000円は高いなって言ってたんですよ。でも500円は安っぽいから1000円ちょっと切るぐらいのとこ行こうかっていうのは言ってたんですよ。もうそれから30年以上経ってて、未だにお昼ご飯1000円高いって言ってるもん。
うん、高い。高いって言ってる。
これどうなん、全然変わってへんねやんって思うんですけど。
ほんまにこの30年日本本当に物価も給料も上がってないですよね。
うん。
アメリカとかだと話を聞いてると、個人の人が消費も激しい。
はい、
だから個人も買うし、それに伴って買ってくれるために給料も上げるし、はい、そうすると社会も好転するみたいな、 そこが回りやすいのかなっていうのを感じてて、日本だと、ちょっとだけ給料上げようかって言って、そのまま貯金文化だから、貯金に回しじゃないですか。不安だらけだから。
はい。
そういうのもあるよね。
そこは、うん、確かに、うん。日本でこの30年、物価も給料も上がらなかったので、余計に安ければ安いほどいいっていう感覚が染みついてるんです、
ね。100円ショップなんかが流星なのは、やっぱりその辺ですね。
そこですよね、そうすると物価も上がらないし給料も上がらないんですよ。
物価が上がらないのが日本の文化みたいに外国から見られてるんじゃないかっていう気がするんですけど、
先日こちらのベトナム人の銀行に勤めてる方と話す機会があったんですけど、ベトナムって社会主義国じゃないですか、一応、
はいはい、
でもその方日本にも長く留学した経験があるんですけど、本当に社会主義を実践しているのは日本やって言ってましたから
、そうですかそのみんな均一に安い給料でっていうことで、
安い給料 で、で商品安くて、でも みんなそれなりに生活できてるじゃないですか一応、
まあ、まあそれはね、いやいややってるところもあるけどね
まあそれぞれ、ね、水準っていろいろあって、ベトナムとかに比べたら貧富の差っていうのはそこまで大きくもないですし、
あベトナムそんなにあるんですか、うん、
ありますね、貧富の差大きいですね。
そのごめんなさい、可視化されてるってことですか、その街中でそういう暮らしぶりがものすごくはっきり分かれてしまってるってことですか。
はい、はっきり見えますね。
あ、
走ってる車とか家とかもありますね。日本が一番社会主義が実践できてるんですか冗談ですけどね。それはでも確かにそうだなというのは思いますね。
記事に戻りますと、すべての従業員に最低30ドルを要求という、これは役割、勤続年数、実績をもとにしたマトリックスに基づいて言ってるだそうです。実際、アップルストアのスタッフの皆さん、時給どれぐらいで働いていらっしゃるかというと、記事によりますとですよ、17ドルから30ドル。日本円で約2180円から約3845円以上。30ドルっていうのはまあ一番いい金額なんで、これを組合としては最低30ドルからっていうふうに言ってるわけなんですよね。
この設定の仕方もなんかアメリカっぽいな。日本だとその真ん中取りそうな感じがするけど、アメリカだと一番上を最低にもひっくり返そうというところがやっぱ、ちゃうな、斬新って思います。ちょっと羨ましい。うん、
よく言われるのは医療代とかも言うと、あの保険の方ね。医療代も方も日本と比べ物なら莫大にかかるって言うじゃないですか。だからまあそういう意味でも収入は日本のようなじゃまず立ち行かないっていうのはあるんでしょうね。
うん、
アップルさんのスタッフさんが30ドルもらえるんなら頑張って応援しますよ。私が30ドルもらえるんじゃないけどね。三浦さん、まあその金額別に言っていただかなくて結構なんですけど、
うん、
そのご自身の中で今いただいてる何がしかっていうのはどうです、うん、もっともっと倍は欲しいですか、倍もいらない妥当なところです、無理言ったら何ぼでも欲しいけど、何点何倍とか、
うん、その自分の能力からしてっていうふうに、まあ、これも日本人的な考えかもしれないけど、そう自分がどうかっていうのにまず顧みちゃうんですよね、
はい、
そこだと今ぐらいでいいかなと思うんだけど多分こうするからみんな集団的にそう思って下がっちゃうんだろうなというのがあるので、うんうんうん、そうですね、倍にしてください。
簡単に倍って言うと。1.5 倍はもらっても全然合うと思うんですけどね。ほんならなんでそんな安いとこ言ってんねんって話したんですけど。そんなわけで、他にもギガ人さんでは先週は任天堂の元従業員が組合結成を邪魔され解雇までされたと訴えるっていう。まあこれアメリカの話ですけど、ニュースなんかも出ていました。それだけ大きな企業でアメリカで今また組合を結成しようという話がいろいろ出てるんだなっていうことでした。それから中国のお話に行きます。やはり iPhone マニアさんの記事ですが、Apple 脱中国の計画を本格化、コロナ封鎖が後押しという記事が出ていました。最近 COVID-19、上海ではロックダウンということでニュースでもやってるのを皆さん見て知ってらっしゃると思いますが、これが iPhone を製造しているフォックスコンなどを含むサプライヤーが影響を受けてるっていうお話です。アップルは中国以外の地域への新製品開発拠点設置に本腰を入れ始めたと TF インターナショナルセキュリティーズのアナリストミンチー・コーさんという方がツイッターで述べてらっしゃるということでした。この人ね、結構アップル製品のなんか予想とかなんかもやってる人ですよね。
そうですね、リリカーみたいな人
ですね。そうですね、はい。約2年前に COVID-19 が発生した時、アップルは初めて中国国外への新製品開発拠点の設立を真剣に検討したが、社内における計画の提案に終わっていましたということで、 今またまあそういう動きがあるということなんですね。番組でも何度か伝えましたが、インドでの iPhone 製造も今始まってまして、
そうですね、
インドは自国で生産した携帯電話しか国内で売らせないという政府の方針が、まあ、法律ですかね、あれは。ありますので、まあ、Appleもインドで売る限りは、インドに工場を建てないといけないということでやってるという話でしたが、あれもまたうまいこと言ってないっていうニュース入ってきてましたね。インドで製造がまたちょっと。
ああ、なんかありましたけど、まあ、禁止されるというよりは、すごい税金がかかって、事実上無理っていう話だったと思います。はいはいはい。
ですかね。
中国のこのロックダウン、ものすごいですよね、この上海のロックダウン状況。本当にここまでする必要があるのかなというのは思います。ベトナムでも以前は非常に強力なロックダウンが実施されて、大変な状況やった頃もあるんですけど、今はもう全く自由ですね。
でもマスクはすられてるんでしょ？
マスクは一応外ではしてますけども、それぐらいですね。はい、
じゃあなんかオフィスに入ったりとか学校に着いたらみんなマスク取るんですか？
はい、いや、一応はしてますけど、はい、飲食店とかみんな普通にもマスクも外して
ます。まあ、それはね、外さないと食べれないからね。
で、普通に喋ってますし、イベントとか、大規模なイベントも結構開かれてますね。
ベトナムで食べ物屋さん入ったら、やっぱりその透明のこうアクリルのついたてとか立ててるんですか？
それ見たことないですね。
え、本当に？
いや、そうですね、飲食店でついたて見たことないですね。入国の制限もかなり緩和されて、
はい、
まあ、外国から入国で隔離もないですしね。
ハルさん、この間ベトナム戻るとき、ずいぶん隔離されるみたいな話言ってませんでした？
去年の時点ではそうでした。
はい、
今年2月の末に来た時も3日間の隔離あったんですけど、
はいはい、
この間一時帰国してまた戻ってきたんですけど、もう隔離はないんですね。
おー、
うん、はい、ワクチンの接種証明書も確認されず、
もうそんなもん、ウィズコロナに舵取りしたって前おっしゃってますけど、やっぱりそういうことですか？
そうそう、完全にそうですね。今日も MacBook Pro を修理に持っていくために、
はい、
結構大きなショッピングモールの中にあるプレミアムリセラーですね、オーソライズド定期サービスプロバイダーです、ね、
横にスーパーカブの、はい、タイカブが止まってる店あそこ
違いますあそこそこでまた別の店。
あ、まだ別の店、
はい。はい。予約がちょうど取れたんで。
はいはいはい。
ショッピングセンター中入るについても、ちょっと何の制限もなかったです。アップル正規販売店のお店も、特に何の制限もなかったですね。
もう私が春さんの立場やったら、もう仕事どうせできへんねんから言って、はい、予算で、タイ株中古買いに行って、はい、そこらずっとスーパー株で走り回って、時間潰してしまうと思う。
それはやりたいですけど、今あの免許の切り替え手続きやってるとこなんですよ。
あ、まだなんですか？じゃあ
今回一時帰国して帰ってきてようやく始めたので、それが終わってからですね。
で、ギガ人にあった記事をご紹介します。1時間に200台の iPhone を自動で分解するアップルのロボットデイジーに YouTuber が潜入取材という記事がありました。アップルは環境に配慮して iPhone や iPad、MacBook などの製品から使わなくなった部品や資源を取り出して再利用していますと記事でありまして、番組でも何度か取り上げてますが、デイジーっていうロボットがいるんですよね。デイジー君、デイジー君ってソフトバンクのペパ君みたいなんじゃないんですけど、どういうことか、アームロボット、カメラとアームだけで構成されてるようなロボットで、肌目には腕が動いてるだけにしか見えないんだけど、部屋自体がもうロボットのような感じですね。で、そこにトレイに分解してもらう iPhone を並べて、トレイごとグッとその部屋の中に入れると、そのアームがウィーンって伸びてきて、 iPhone 一個一個つまみ上げてカメラでこう確認して、所定のところへアームが iPhone を押し付けるんですね。押し付けた先でこれを分解する道具が待ち構えてて、来た iPhone をガラス剥がすとかで、いろいろいろなところ、アームが持っていくことでそこでの分解がこう行われるっていう流れですね。 iPhone を1時間に200台も分解できるっていう、
すごいね。
YouTuber のディエッチーさんですかね。メガネをかけた女子大生って感じの方なんですけど、う
ん、そうですね。
カジュアルな格好してて、カリフォルニアにあるアップルの素材再生研究所っていうところを訪れましたっていう動画。多分ご縁かなんかあったんでしょうね。いきなり YouTuber の方がいてこんなに撮影させてくれると思えないで。
突撃は無理でしょ。
ねえ、だからこの方のチャンネルと何かコネクションがあって、じゃあ今回取材ってことになったんだと思いますが、5分ほどの動画です。最後にこんだけバラしましたよ、言うて、鉄のペール缶みたいなところにバラした部品がいっぱい溜まってるのを見せられるんですよね。はい、ほんなら、生々しい iPhone のカメラの部分だけとか、
はい、
あんなんが、これタッチ ID やな、言うのとかが、もうバラバラになってるのが あのベルガにベタまってるのが見えるんですよ。
う
わー、こんなんなのかと思ってね。
でもそれだけ形がわかるぐらい綺麗に取り除けてるってことですよね。
まあね、段階を追って、うん、ただもう、うん、割ったり切らないといけないところはもう容赦なくガンガンガンって
あそうだ、ね、
やっていきますね、うん、まあ、だって組み立てるんじゃないですからね。最後ね、アップルマークがついたアルミの板、つまり iPhone の背面のところね、
うん、
これの板だけを、ね、アルミでできるのが、まあ、金属の板ですけど、ドリルで穴をプリペペって開けるんですよ。これなんでこんなしてるのかよくわかんないけど、よく漫画でこうバンバンバンってピストルで撃たれたら穴開いたりするじゃないですか、
はい、
あんな感じに穴開いてるんですよ、ドリルで。
へ、うん、
その均一に開けてるわけでも目いっぱい開けてるわけでも、うん、無造作に開けてるんだけど、なんやろ、基板とかボディの再生を不可能にするつもりなのかな、なんか開けてますね。
そのままなんかここから出て流出するのを恐れてるんですかね、ま
あ、それはあるかもしれない。
最終的には本当に細かくされて素材として再利用されていくんだと思いますけど。
ケージって2代目ですよね、
はい、そう、え、もっと2代で聞かないんじゃないですか。
なんか前
はそのお披露目いうことで出てて、アースデーの時でもね言われてましたけど、でね、あ、そうか、前にリアムっていうのがあったんですよ。
そうそう、リアム、リアムですね、
うん、LIAM って書くんですよね。デイジーはそれの後継なんですよ。
進化版ですよね、
うん、そう。デイジーは9種類の iPhone を分解できるっていう、あの結構大きさとかものが違うじゃないですか、それぞれ。それ用にいろいろパターン変えて分解するみたいで、はい、デイジーは9種類できますと。どこの会社が作ってらっしゃるかは分かんないですけど、別にアップルが作ったかもしれないけど、アップルがロボットまで作るとは思わないから、その部分はどっかの会社がこれ OK よって作ったんやろうなと思うんですけど、うん、よそでも流用して、こういう量産されてるんじゃないですかね、分解ロボットが。
他でもやってるとは思いますよね。
まあ、あの、ロボットで言うと、ちょっと思い出したんですけど、私ツイッターであったの見つけて貼ったんですけど、マイナビニュースさんにあった記事ですけど、JR 西日本、人型重機ロボットと工事用車両を融合させた鉄道重機開発という記事がありまして、JR 西日本が4月19日に人機一体、日本信号と共同で、これ人機一体っていう会社なんですかね、多分。人型重機ロボットと鉄道工事用車両を融合させた多機能鉄道重機を開発していると発表しました。まだ開発中なんですね。これから世の中に出てくるっていうことですけど、写真見たら、あ、ほんまにロボットや。上半身ね。
うん。
よく言う、日本の建築現場で人型ロボットが働いてたらこんな形かなと思う感じ。
いや、これあれですよ。ピクサーの映画のウォーリー。ウォーリーのでっかい版がくっついてるんですよ。
ですよ、見ますよね。
はい。
ショベルカーみたいなんがあって、で、そのアームの先にこのロボットがついてるんですよね。
そうですね、クレーンになってる部分の先にウォーリーがついてるってこと
ですね。ウォーリーですか。で、まあ高いところの電線とか電柱とかの工事もそのロボットが両手で挟んで切ったりとかなんかするんですかね、これは。
これは見てみたいですね。
これ絶対プラモデル作ったら売れますよと私は思ったんですけど、
なかなか、うん、
でこれね、
うん、
中の操縦者の写真がこの記事にあって、オレンジ色の作業着着た男の人ですかね、これは。
VR グラス。
そう、VR グラスつけて、今時ですからマスクつけてるんですけど、これ、ボトムズやと思ってしまいまして、あ、何、お二人ともボトムズ見てないの、お二人とも、よとしたら。
聞いたことあるけど、見てないので。
ボトムズって、ガンダムよりももっとサイズ小さいんですよ。ガンダムって、コアファイター乗ってから、そのコアファイターが中に入るから、結構でっかいじゃないですか。ボトムズはね、せいぜい3メーターぐらいかな。だから本当に中に入り込んで着ぐるみ着るわけじゃないけど、ちょっと小さい感じなんですよね、ボトムズ。ボトムズは身長は書いてないわ。ということで、ボトムズファンのリスナーさんからお叱りのツイートが来そうな気がしますけど、すいません、調べきれませんでした。はい。その主人公のキリコっていう人が乗ってる時にこのもう完全にグラスつけて操縦してるからこんな感じなんですよ。
ああ、こんな感じなんですね。
う
ん、
そうなんですよ。
はいはいはい。
操縦してる人 VR 用意とかしないんですかね。
だからいろいろやった中でこの人が一番いける人やったんじゃないですか。僕酔いませんみたいなんでやったんじゃないですか。
交渉作業とか重いものを持ったりもできるでしょうけど、あとこれこう作業するのと人間がやるのとどちらが効率がいいか、あるいはどちらが確実なのかっていうところは問題なんでしょうね。
何よりロボットがするっていうのは人間の危険性を回避するのが一番大きいんで、そういう意味ではこれが活躍するんだと思いますけどね。これでもどこかな、これどこで撮影してんのやろ、 JR 西日本やから行けるとこ違うんだと思ってしまうんやけど天ヶ崎っぽい気がすんねんけど。
天ヶ崎ちゃんでございますか。
で、皆さんが学生時代いた天ヶ崎の辺。
そうですね。立場の近くですかね。
うん。立場違うかな、これ。
ああ、でもな、そう思ったらそんな気してきたな。
そうです。こんな感じのとこあるでしょ、立場
に。こんな、駅出て、
うん。ちょっとこう。
西宮の方面行く、そうそうそうそう。ところぐらい、うん、で、こんな感じだったよね。
わからへんけど。
わからへん。
はい。デカマンさんからコメントいただいてまして、ツイッターでいただいてまして、家族が使っていた古いノート PC2 台、私が使っていた MacBook2 台の処分を市のホームページで確認したところ、無料で引き取りをしていることが判明しました。持ち込みもできるようですが、これ以下に書いてある URL 貼ってるオーレネットって読むんですかね、これ。リネットジャパンリサイクル株式会社というところと提携しているそうで、箱詰め待機していますとツイッターでいただいてました。これパソコンは新品で買うときに将来これを廃棄するときに先にもうお支払いしてもらってますよシールがついてくるんですよね。
はい。
覚えてます？そういうのがあるっていうの。
はい。はい、
それを大事に取っといて今度捨てるときにそのシール貼っとくと、あ、購入ときにちゃんともうそういうのしてもらってますね言って、ただで郵便局とかそういうのちゃんとそういう窓口があるんですけどね。郵便局以外でもあるんですよ、そういうの。お店とかでも、うん、引き取ってもらえるっていうのがあるんですけど、今回のお話はそういうのがなくても、市のどちらにお住まいかはちょっと私存じ上げませんが、まあとにかくその指定業者さんに渡してもらえる、無料で引き取ってもらえるということのようですね。
あ、
リンク先見ましたら、リネットジャパンリサイクル株式会社、回収品にパソコンはありますか？ CRT ブラウン管モニターがある方とかね。液晶モニターは処理費用かかりません。
お
ー。買い直して売るんちゃう。そう、そうなんだ。あ、でもここの会社は、ウェブで受付は有料で処分するって書いてますよ。台数してください。料金3000円とか。書いてますね。
うん。提携している市だったりするじゃん。なんか、
はい。市民であれば無料とか何かそういうことですかね。
私は毎年年末に、はい、うちが今住んでるマンションの大掃除しませんかキャンペーンみたいなのをやってて、
はい、
でそのマンションの管理組合が何でも不要品持ってきてください、そこで査定して買いますよっていうのをやってくれるんですよ、
はい、
なのでパソコンとかももう動かなくても持っていくと500円とか、はい、200円とかで、はい、逆に買ってくれるみたいなことをやってて、
うんうんうん、
すごく助かってますね。
大昔ニュースであったんですけど、そういう引き取り業者に女の人がね、もう家のパソコンとか古いからって持って行って、
うん、
捨てた中にアップルワンがあって、それが、で、これほんまにええんかってなって、で、家族になんかそう問い合わせしようんだけど、今度連絡取られないようになってしまって、どうしようみたいなニュースがね、昔ありましたけど。で、カマンさん、この後も電気屋ウォーカーのコーヒーさんとね、やり取りしたのが、ツイッターでね、なされてましたね。デカマンさんのご住所のところは市役所に持って行ってもよくて、今回4台で5キロ以上になるので運送会社さんに取りに来てもらうことにしました。役所もキャッシュレス決済ができるようになったり変化がありますねって書いてらっしゃいました。
便利便利。
アンパイ1975さんからは、高校生になった子供がもらってきた買わされた iPad 第9世代セルラー版にいろいろ施し中、 MDM でガチガチの iPad です。今ってちゃんと第9世代ってパッケージの中の第9世代っていう言葉が入ってるんですね。卒業したらこれを頂戴する予定なので大事に使ってもらいます、かっこ笑いと言ってました
いいですね。
高校生のお子さんが買わされたっていうのは学校でいるから買いなさいみたいなことだったんですかね、ひょっとして。
でしょうね。
MDM って何ですかね。
MDM って端末を中央管理するようなソフトウェアが入ってて、
はい、
例えば学校だと学校間で使うアプリケーションをこの MDM ソフトが入ってる端末に一気に送りつけてインストールするとか、
はいはい、
あるいはセキュリティを設定をもうこれにしないと危ないので、その設定で一気にこう設定してしまうような機能がついたソフトウェアとかサービス群ですね。
はい。はいはい、これ、Apple 自身がやってませんでしたっけ？ MDM
やってました。で、まあ、いろんなソフトあるんですよね。
ね、いろんな業者さんがやってるんですよね。 そうそうそう。アップルのオフィシャルにもね、モバイルデバイス管理 MDM をサポートするフレームワークなんでね、記事でいろいろありますね。第9世代ですか。もう次で第10、第10世代次で。iPad。
早いですね。
早いですね。ね、最初は分厚かったのにな。まあ何でもそうですけど、うん。iPad とか iPhone ぐらいですか。最初からカラーで画面出てんのは。iPod も Mac も全部最初のモデルは白黒画面やったでしょ。
確かに。強いて言うなら Apple Watch は最初からカラー
です、ね。まあそうね。Apple Watch もそうですね、うんうん。うん。だからまあ今、この何年かでも白黒から始まるガジェットとかハードウェアはそうそうないように思いますけど。まあ、まあ、テレビそうです。ゲームボーイそうですね。まあ、いろんなものが白黒からスタートしましたよね。
Kindle Paper White は未だに白黒ですね。
ああ、あれはコストダウンのこともあるし、まあそんなにいらんからいう話もあるんでしょうけど。Apple News Radio ワンボタンの声では皆様からのコメントをお待ちしております。4月のテーマは、Mac と iPod、iPhone、iPad、Apple Watch などの長い付き合いのもの。iPhone はいろいろ買い替えたけど、車載ホルダーは10年近く使い続けているとか、Mac のデスクトップに置いてるホルダーは引き継ぎつつ長年使っているとかのお話をお待ちしております。ここで Mac ユーザー会マグネットの4月の予定をお伝えいたします。4月のマグネットは新型コロナの感染拡大を鑑みてオンラインでの開催にいたします。4月27日水曜日午後9時から Zoom を使って行う予定です。以前は午後7時開始で回りましたが、午後9時開始に変更していますのでご注意ください。詳しくはマグネットのオフィシャルページでご確認ください。次回の配信は4月28日木曜日を予定しています。それでは次回の配信まで。オーバー。